い、皆さんこんにちは。日本文化について男3人が語り尽くすラジオ、俺たちは日本文化について語りたい、略して俺カルラジオ、第6回目の放送です。進行役は私カンバラと、
で僕は、はい、ヤスです。よろしくお願いします。
どうも、いなりです。よろしくお願いします。
はい、まあね、こんな3人で話していくんですけども、前回は日本の音楽というテーマで、話をしていきました。で今回もですね、引き続き日本の音楽について話していきたいっていうところなんですけども、まあ、日本の文化、日本の音楽っていうことで、やす、なんかその日本のアーティスト、日本の音楽っぽいなって今思うアーティスト、歌手とかなんかおる？
最近の人では全くないんだけど、あの今回のこのお題が出てちょっといろいろ見てて、あのすごい印象に残った人で、まあ、皆さんご存知の竹光先生、竹光徹先生ですね。
竹光徹先生、ちょっと概要教えて。
まあなんか、多分世界で最も評価された日本の音楽家って言われてる作曲家の方なんだけど、あのまあいつだろう、亡くなったのいつか分かんないんだけど、まあ、とにかく彼が割とその日本の、あの伝統的な音楽も、あの、そういったクラシック音楽の世界に持ち込んだりして、あの日本っていうのを改めて印象付けたみたいな風に言われてる方がいるんですけど、その人のもう超有名すぎる、あのノベンバーステップスっていう楽曲があって、それ YouTube でもそのコンサートの、あの映像が今でも残ってるんだけど、
それってあの Do you remember the the the
the the the the the the the the the the
the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the
the the the the the the the the the the the the the theバイオリンとかピアノとかそういう中に尺八と琵琶の人がいるってこと？
そうそうそう、竹光さんの狙いとしてもそういう西洋の文脈にその東洋のものを入れ込むみたいな、
今までそれってなかったんや、その竹光さんがやる前は。
竹光さんレベルでそうした試みをした人はいなかったの？なんか、
はい、
いろいろやった人はいたのかもしれないけど、
その世界的な人がやるっていうのは、
そうで、その、そのコンサ、今でも YouTube で検索してもらったら出るんだけど、そこで出てるね、その琵琶の鶴田錦糸さんっていう人が演奏するんだけど、
それはソロ？
あ、まあソロというか、そうかな、琵琶単体のパートもあったかな、ちょっと忘れたけど、あの、まあね、その鶴田さんの迫力が半端なさすぎて、あのすっごいごっつい、ニューヨークのゴリゴリのラッパーたちでもしないようなサングラスしてい
かついな、
ほんであの琵琶ってさ、あのコンサートホールに似つかわしくない、あの重低音響き渡らせてるのがむちゃくちゃかっこよくて。
その格好は何、和服なわけ？
和装してる、和装してる。
で周りのオーケストラはちゃんと洋装でホルンとかティンパニーとかいるわけ？
まあ普通のその洋楽器使ってる人たちはあれだよ、スーツ姿っていうか。
ああ、なるほど、すごい映えるね。
そうで、その鶴田さん、しかも調べたら、女性で、ただそのなぜか男装して生きることを決断したらしくて。
ああ、すごいね、その時代は珍しいね。
めちゃくちゃど渋い、あの、いや、ほんとどこのヤーさんかと思うくらいの佇まいなんだけど、それが女性だったっていうのも結構
衝撃的やね。
ショックだったね。そのノベンバーステップスは結構、あれを聞いてなんか影響を受けた人とかいっぱいいるんじゃないかなと思って。さっきのティム・ヘッカーもなんか、
ノベンバーステップ、
なんかね、感覚としては近いんだよね。あの琵琶尺八が鳴ってる時の音響感とティム・ヘッカーのあの世界観って。ちょっとノベンバーステップスはぜひこの令和の時代に改めて聞いてみるのが面白いのかな。 ていうふうに思いましたね。
1967年作曲って相当昔やもんね、
うん、でなんかその竹道さんが死んだ時の本当にニューヨークタイムズとかでも大々的に取り上げられたらしくて、
はあはあはあ、
本当日本の何かそういう文化人がニューヨークタイムズとかで全面飾るくらい の, あの記事として掲載されたことってこれまで一回もなかったんだって、
うんうんうんうん、
それくらいこうやっぱ世界的に評価されて影響力あった方だったんだなっていう、
うんうん、
なんか坂本龍一とかもなんかその彼の死に対してインタビューで答えてたりするんだけど、
うんうんうん、
それもねなんか結構面白くて、
うんうん、
なんか僕はあの竹内徹の音楽があのいかにも日本的な音で気に食わなかったんだみたいなこと言ってて、でアンチ竹光っていうなんかビラを配ってたんだって当時
行かれてんのはさすが坂本先生は。
そうなんか当時僕も若かったからみたいなことインタビューで言ってるんだけど、
うん、
でもなんかその 数年 その月日が流れて、
うん、
なんかその竹光さんと再会というか改めて会う機会があった時に、
うん、
なんか君はすごいいい耳をしてるねみたいな風に褒められたんだって。
うわすごい天才と天才の話し合いや。
そんでなんかその坂本龍一もアンチ竹光って歌ってたけど純粋にその竹光さんに耳がいいねって言われて、
うん、嬉しなって
そう恥ずかしいなんかこう嬉しくなって、うん、みたいなことをインタビューで言ってたのはね、
うん、
なんかすごく印象的だったね。本当に天才と天才のなんかね
多分あれじゃ悔しかったんちゃう。やっぱり坂本さんは竹光さんに対して自分ができないことをやってらっしゃるっていうのが悔しくてっていうのでライバルとしてアンチみたいなこと言ってたんちゃうかな。なんかそういう人やんあの人って。
まあまあそれは一理あるんでしょうね、まあ、悔しかったっていうかまあ尖ってたんでしょうね。
うーんなるほどね。まあでも坂本龍一も日本的な音楽といえば日本的な音楽かなと俺はすごい思うよ。
どの辺よ。
星になった少年って知らんかな映画で。でそれの主題曲が俺すごい好きでそれを聞くとね本当にもうぐっすり眠れるのよ。
その何日本的な音っていうのはやっぱりカンバラ的には
そうやね。本当に川のせせらぎのようなさこう聞くと目をつぶるとあ川があるな山があるなって。
あそう、
うん、っていうのが俺は日本的な音楽とは勝手に思ってる。まあ、前回もちょっと言ったけどね、安が言ったけど俺は結構そのヌジャベスとかすごい好きでやっぱこのに海外のジャズをヌジャベスっていうフィルターに通してやっぱり日本人が好きなトラックに仕上げるっていうところではやっぱりヌジャベスっていうのはその日本のヒップホップを変えた人やなっていうのはすごい思ってるよ。うん、
なるほど、まあ、それはなんかあれだね。またあのぐるっといろんなテーマでやって、うん、もう一回日本の音楽ってやれる時があったらなんかそのなぜ日本人の耳はなんかそういう音とこう適合したっていうかなんかそれはな何かこうきっかけとなる。
そうよねあるやろね。
そこは知りたいな。だって雅楽とかとは違うもんね音、
うん、まあ多分どっか戦後でそういうのが転換期みたいなのがあったのかもわからんね。
ケツメイシの花鳥風月かな
確かあれは衝撃やったよね。もうでもまあまあまあまあ最近なんや逆になんか認識はある？その日本の音楽その今オランダ住んでどれぐらいよ。
まあ4年ぐらい。
でもまあ海外生活も長いけどさ、まあ、海外の音楽に触れることも多いやるけど変わらずずっと聴いてきたそれを聴いたら日本を思い出すわっていうような曲はあったりする？
やっぱ演歌とかかな。
演歌ね。
前川清の、 あの長崎は今日も雨だった。
わそんなの聴くんや。
うんし歌うよね。
歌うんや。どんな曲な
ん？うんでねーねーでね
ーねーねーでねーねーもうええわ。イントロでええわ。 もうイントロで十分や。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ごめんごめん。そう、演歌とかっていうのもある意味日本の文化よね。外国で受けてないよね、演歌って。
そうね、あのね、なんかね、演歌は日本の文化だけど、なんかその演歌を例えばさ、あの、まあ、スタジオでかけたりとかするわけよ。
かけんの？
そうすると、なんかね、オランダにもね、実はね、なんか演歌っぽいのがあるんだよ。
へぇ、民謡みたいな感じかな。うん。
なんかね、どうやらね、これってね、アメリカから来てるみたいな話だよね。
あ、そう。
演歌って。
へぇ、それ面白いね。
なんかその、そうそう、なんかね、それ、アメリカの何だ、なんかその、なんていうの、歌謡曲の、なんかこう、感じのその、その流れを、だからオランダってさ、結構アメリカともつながりが深いじゃん。だって昔、そのニューヨークってさ、ニューオレンジって最初呼ばれてて、とかいう話とかさ。で、なんかオランダにもね、なんか演歌的なね、そういうやつがあるんだよ。全くほぼ同じだよね、なんか。わからんけど。
だちょっと拳的なものもあったりするんやん。
拳っていうかね、そう、なんかその、なんかこの、なんていうの、哀愁感っていうんですか。それがまあ、全く同じっていうか、ノスタルジー的なのが全く同じなんだ。
だから演歌っていうのはアメリカのルーツで、で日本に演歌っていうのでアップデートされて、でそれをまたアメリカ人のジェロが歌うっていうの面白いね。一周してるやん。
そうね、
すごいな。ジェロはもう一周してんねや。じゃあ
そうらしいね、多分
ね。なるほど。
でも、うん、他はなんか他聞くもの、ずっと聞いてきた曲ってずっとわかんないけど、
うん
うん、でも日本のあの音楽シーン、特にあの東京のそのアンダーグラウンドの音楽シーンっていうのは、僕はずっとここ数年はすごく興味深く見てきてるかな。うん、
アングラ。
そう、いや、めちゃいいね、あのアーティストの人がめちゃくちゃ出てきてるから。
まあ今はこうやってね、簡単に配信できる時代だから、いろんなアーティストっていうのを耳にする機会が増えたよな。
最近だとやっぱりね、でも中でも、まあ、東京ベースじゃないけど、中でも、うん、独特だなと思うのが、やっぱりフードマン。
うん、フードマン。
AKA 食品祭り。めちゃくちゃ面白い。というか、なんだろうね、その技術、僕が個人的に聞いてるのは、その技術的に言えばそんなにそのテクニカルじゃないわけよ、ある意味。っていうのはどういうことかっていうと、
うん、
そのまあ、一応そのジャンル的には電子音楽に当たるわけじゃん、フードマンって。でも、うん、電子音楽の作り方にもいろいろあって、そのソフトウェアベースからそういうちょっとハードウェアをより多く使った人とか、でもまあフードマンは、まあ、まあ両方使うけど、うん、そのソフトウェアの中でも そんなに複雑なものは使ってないわけよ。
うん、
複雑なものっていうと、例えばその何て言うんですか、最近だったらね、アルゴレイブとかさ、そのある何て言うんですか、その特定のプログラミング言語でそういう音楽生成に適したやつがあって、それをこうコードを打って打ち込んで、そのままこう何て言うんですか、その音をこう呼び起こして、こう何かこう構成して。こう打つとか、そういう、まあ、そういう人たちも出てきてる。で、あとはそのちょっと一昔前だとピュアデータとか MAXMSP とか、その辺のビジュアルプログラミング言語っていうのが流行ったりとかしてて、
うん、
でもそのフードマンは基本的には Ableton Live っていうソフトウェアを使ってるらしいんで、でもそれってその結構ある意味ソフトウェアの中ではトラディショナルなそのトラック構成っていうか、そういう感じでこう、なんていうんですか、リニアにこう打っていくみたいな。だからその技術的にはそんなにその特殊な機器とか使ったりとかしてるわけじゃなくて、特にそのなんていうの、フィジカルでこうボタンで押すタイプのドラムマシーンみたいなとかも、そういうのとかも使ってて、なんかそんなにそのなんていうんですか、ソフトウェア上でその特殊なそのアルゴリズムとか使ってそのリズムを構成とかしたりとかしてるわけじゃないわけ。
うん、
にもかかわらず、その海外のアーティストの 人たちからも結構評価されていて、僕が最初にフードマンのことを知ったのは、あのノルウェーの TCF っていうアーティストの人がいて、音楽アーティストの人がいて、その人はあの仮想通貨のマイニングで使用されるアルゴリズムを使って音楽を作ったりとかしてた人なわけよ。で、その一回そのライブっていうかギグを、うん、見に行ったことあるんだけど、なんかね、すごいこう、ちょっと、なんていうの、オタクっぽいっていうか、いい意味で、その、なんかナードっぽいっていうか、その、あの、パソコンとかもなんかゲーミングコンピューター使ってんだよね。その、Mac とかじゃないわけよ。そういうバリバリのそのグラフィック処理に向かって、なんか、うん、ほら、あの、仮想通貨のマイニングって、すごい、あの、
うん、CPU、ね、
そうそうそう、それ的なやつを使ってて、その、ほんで言うわけよ、その、あのすごい、こう、あのパソコンがなんか苦しんで歪んでるのを感じながらそれをあの音楽に転化するのを楽しんでいたみたいなこと言うわけよ。
だからその音楽がどうのこうのよりも、その過程がその音楽の良さというか、
まあそうそうそう、それでもあるんだよね、その作り方っていうか、うん、まあ、まあ、でもそのまあ僕の話のポイントは、そういうふうなすごいこうある意味テクニカルで普通じゃないやり方で音楽作ってる人がフードマンをすごい称賛してる。なるほど。フードマンは技術的には全然そういう特殊な音楽の作り方はしてないわけよ。なのにもかかわらず、そういった人たちのその心を捉えられるフードマンの実力って何なのかなと思ったりとかするわけよ。
なんだろうね、やっぱ日本人の持つちょっとそのオタク気質というか、まあ、シンプルな機材を使いながらも出す音っていうのは結構一個一個こだわってたりしてるんかな。
そうね、なんかその、うん、そのフードマンっていう、まあ、名前からしてもちろんその食べ物からインスピレーションを得てる人であるって、
うん、
なんか名古屋にね、なんか小倉トーストとかいう変なそういう喫茶店で出されてるようななんか、まあ、パンの、
うん、
トーストの上になんかバターと生クリームと小豆が乗ってるみたいなやつがあって、なんかそれをソーシャルメディアで、それはあの危険ドラッグに指定されるべきみたいな、あまりにもうますぎて飛ぶらしいとか、でもそういう感じでこう食べ物をそのインスピレーションにしてるっていうのはすごい面白いと思ってて、あとは最近のアジフライ、アジフライになんかやたらハマってて、ほとんど毎日食ってたアジフライ。
その食べ物っていうところもそうやし、なんか俺すごい感じるのがさ、なんか結構いろんなアーティストって今リモートで収録とかもできるようになってきてるから、結構いろんな各地で、東京に住まずに、うん、そのフードマンは名古屋の方でしょ。
そうね、
愛知か、愛知の人でしょ。なんかそうやって東京で音楽を作るっていうことをこだわらずに、結構いろんな東京以外の各地で音作りをしてるアーティストってすごい増えてきてるなっていうのは俺すごい感じ取って、それこそスラックなんかも福岡に住んでるしさ、あとエビスビーツなんかも和歌山に住んでるんやけど、なんかその地域で作る曲の良さっていうのもすごい俺はいいなっていうのを感じてて、なんかエビスビーツとかも聞いてたら和歌山ってええな、和歌山に住みたくなるの。俺エビスビーツを聞いたら、別に和歌山の曲も一曲もないんやけどなんかエビスビーツが和歌山でその曲を作ってるっていうだけで、あ、これは和歌山の風景を表してるんだとか、スラックも、まあ、福岡の曲とかも歌ってたりするけど、あ、福岡に住みたいなって思ったりするんよ。やっぱだからその日本の土地を生かした曲っていうのも今はなんかそのいろんなところで収録できるようになってきたから、まあ、フードマンもしかりなんだけど、そういう地域の曲っていうのも、さ最初第5回にさ、ヤスが太鼓の話をしてたじゃない。日本人はね、太鼓の音でこれはどこの地域だみたいな。今はその太鼓の音ではそれはできないけど、アーティストの曲によってそういう地域の色っていうのも出てきてるなっていうのを俺すごい感じる。
もうカンバラのレベルに行くと、もうその電子音の中とか、そういう中にももうその和歌山の
そう、感じる感じる。
含まれてる、
うん。もうね、エビスビーツ聞いたらもう、和歌山に住みたいなって思うもん。和歌山のラーメン食べたいなって。
分かる人も、何だか分かる人も、それは。
うん、やすない？なんかその、地域のアーティスト。いろんな、ほら、今、やすは仕事でいろんなとこ回ってるじゃない。
まあちょっとずれちゃうかもしれないけど、うん、昨日まで長野の木曽の方にいて、
うんうん、
島崎藤村ゆかりの宿っていうのがあってさ、
はいはいはい、
まあ、結局ものづくりしてる人たちってやっぱりその集中して何かも制作に打ち込めるように多分いろんなところに行ったんだと思うんだよね、
はあはあ、
その喧騒から離れて、
うんうんうん、
でなんかそういうものづくりをした人たちが訪れた場所っていうのは何かやっぱりこう自分ももしその人たちのファンであったら行ってみたいと思うだろうし、なんか うん、どういう環境のもとこういった作品が生まれてきたかっていうのはなんか見てみたくなるかもしれないなっていうのはあるかな。
ああなるほどね、
うん、
でも最近だったらまあそのいつだかな、数年前かに亡くなられたんだけど、あのレイ・ハラカミさんっていうネーション学の人が、
うん、
京都だったよね確か、
うん、
あれもあの人の音楽からは僕は京都を感じたよね、なんとなく。
そうなよ、なんでなんやろねこれって勝手に想像してるだけ俺たちが。
いやそうでもないと思うよ。
だからそういうものづくりっていう意味では日本の自然っていうのは結構密接に関わってくるような気はするね。なんかこの第6回までいろいろお話したけどさ、
まあそうね、まあ、例えば何ちょっとその日本っていうとこから外れてはしまうんだけど、うん、イーストコーストウェストコーストのさ、そのヒップホップの音の違いとか見て、はいはいはい、見ても多分すごく如実に出るんだけど、うん、そのウェストサイドのさ、まあ言ったら ビーチでさ、
うんうん、
姉ちゃんたち連れて車走らせてみたいな、あの陽気な感じのやっぱ環境だと音楽もおのずとなんかそういったなんていうの、車走らせながらあの海沿い走らせる音になってくるし、で一方でそのイーストサイドの方はね、やっぱちょっと路地裏ジーンズ引きずってこう歩くような若干こうトーンがなんていうんだろうな、ちょっとダークな感じの音になりがちだったかなとか思うが、やっぱりその人たちが制作する人たちがいる場所っていうのは音にも反映されてくるのかなっていうのは思うよね。
確かにね、その湘南でチルな曲はあんま出んわな。
湘南は出るんじゃないの、湘南でしょ、海沿いの湘南でしょ。
チルアウトの曲は出ないんじゃない、あんまり。なかなか、
まあ、もうちょっと荒れくれものだってこと。
うん、まあ、未だに暴走族いっぱいおるで。
はいはいはい、川崎からはチルな音は出てこないだろうね。
あ、うん、やっぱりバッドホップしか出てこないかな。川崎でね有名になりたければヒップホップするか人を殺すかの二択らしいから。
そんな誰が
言うの、バッドホップが。いやバッドホップが言うとって。
あ、そうな。
そうよ、だからね本当にみんな川崎で生まれなくてよかったなっていうね。
もうリスナーに川崎の人いたらもうそれ炎上よ。
いやリスナーの川崎の人ったら多分人殺してるかヒップホップしてるかどっちかやから。ね、まあそういうことで、第、6回日本の音楽終了したいと思います。はい、じゃあバイバイ、ありがとうございました。